ご理解第63節。一粒万倍というおか、一人がおかげを受けたので、千人も万人もおかげを受けるようになるから、良い手本になるような信心をせよ。喜びの種をまくという。自分では喜びの種をまいたつもりの人がいる。それでも喜びの芽が出ないなら、喜びの種が枯れておる。教えのいただき直しが必要だ。私どもが喜ぶ、何を喜ぶか、どこにその喜びを見出すのか、それが育っていかねばならない。ただ牙城牙欲を満たすことの喜び、私利私欲が満たされることの喜び、そこにとどまっていたのでは、真の幸せは、まあ真の幸せというのか、真の助かり、真実の助かりにはなかなか到達しないということだと思いますね。今日は人間の真実の助かりということについて、なるほど、そうかもしれないというようなことを教えていただいたように思うのですけれども、それは人様のことを願える、その人様のことが願えられるようになったときに初めて真の助かりが得られるというのですね。ガリガリ亡者ということを言いますが、そのいわゆる自分の私利私欲を満たそうとする、そこに自分の私利私欲を満たすための願いが叶う、その時に喜びを感じるようであったり、あるいはその私どもの願いが牙城牙欲を満たすことのための願い、私利私欲からの願い、そこに終始している間は真の助かりは得られない、真の助かりの世界には入れない。なるほど、私どもが自らの心の育つことを願う、本心の玉を磨くということ、この世には魂を磨きに来たのだと、それこそ私どもの身の上に起こってくる一切の事柄、それらは私どもの心を育てるため、魂を磨くために起こってきていることであり、この世に生を受けたということが、その魂を磨くことのために生を受けたのだと、そこに見定めができたときに、その合点がいったときに初めて、あれもおかげ、これもおかげということになるわけですね。その心を育てる、磨くということに焦点が定まらない限りは、一切信愛ということも見えてきませんね。ただ結構気だらけな生活ができるようになるから、それが親愛だということではありませんからね。私どもの心を磨く、心を育てるということにおいて、一切起こってくることが親愛だということになり、そのことによって心を一回り大きくする、またその天地日月の心を身につけることができる それをマスターする。そこに至った時に初めて、一切親愛が成就するということにもなるのですからね。そして、ああ、このことによって心を磨くことができる。となった時に、和らぎ喜ぶ我が心もいただけれるということになりますね。私利私欲の願い、我情我欲の願いがある間は、とても和らぎ喜ぶ我が心がいただけれるとは思えませんし、一切親愛と実感できるとも思えませんね。その私どもが和らぎ喜ぶ我が心を目指すとき、その我が心をいただいたとき、なるほど、真の助かりをいただいたときということですけれども、そこ止まりではまたいけないようですね。そのいただいた我が心を持ってどうするのか。まだまだ我が心をいただいたという段階だけでは真の助かりとは言えないようですね。そこからさらに、あるいは我が心をまだいただきえずとも、人の助かりを祈れ、出れるようになったとき、これが真の助かりの世界だというのですね。我が心を目指して突き進む。そこには一つの助かりの世界があります。そしてさらに、自らの中に和らぎ喜ぶ我が心を求める。そればかりではない。人様が助かられることをも祈れれる私どもになる。自らの中には和らぎ喜ぶ我が心を求め続け、そしてさらに人様の助かりを祈れれれる、祈る私になったときに、それこそ人の助かりを祈らせてください。また、そして祈れれる心が育ったときに、初めて真の助かりが得られるのだというのですね。私どもの心の中に人の助かりを祈る心が芽生えてきて、そしてその人の助かりを祈る心が育たないならば、それこそ真の助かりということにはまだまだ遠いということかもしれません。私どもの喜び、その喜びの種をまくということは、一つには人の助かりを祈れれる私どもになるということ、そしてその人が助かること、そこに喜びを感じるようになったときに初めて、私どもの心が真に助かる、真の助かりを得たときということになるのではないでしょうかね。真実の助かりをいただく、それは人様のことが祈れれれるようになったとき、それは一つの 私どもの真実の助かりの世界に近づいたことだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。